第11章、1節から11節。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かが、なぜそんなことをするのかと言ったら、主がおいでようなのです。すぐここにお返しになりますと言いなさい。二人は出かけていくと、表通りの戸口に転ばのつないであるのを見つけたので、それをほどいた。すると、そこに居合わせたある人々が、その転ばをほどいてどうするのかと言った。二人がイエスの言われた通り話すと、許してくれた。二人が転ばを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んだ。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように。我らの父ダビデの来たるべき国に祝福があるように。意図高きところにホサナ。こうしてイエスはエルサレムについて神殿の境内に入り、あたりの様子を見て回った後、もはや夕方になったので、12人を連れてベタニアへ出て行かれた。12節から14節。翌日、一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなってはいないかと近寄られたが、葉のほかは何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今から後いつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。15節から19節。それから一行はエルサレムに来た。イエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を追い出し始め、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返された。また、境内を通って物を運ぶこともお許しにならなかった。そして人々に教えて言われた。こう書いてあるではないか。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしてしまった。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いてイエスをどのようにして殺そうかと測った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。夕方になると、イエスは弟子たちと都の外に出て行かれた。20節から26節。翌朝早く、一行は通りがかりにあのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペトロは思い出してイエスに言った。先生ご覧ください。あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。もし許さないなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しにならない。27節から33節。 一行はまたエルサレムに来た。イエスが神殿の境内を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがやってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか。誰がそうする権威を与えたのか。イエスは言われた。では、一つ尋ねるからそれに答えなさい。そうしたら、何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマは、天からのものだったか、それとも人からのものだったか、答えなさい。彼らは論じ合った。天からのものだと言えば、ではなぜヨハネを信じなかったのか、と言うだろう。しかし、人からのものだと言えば、彼らは群衆が怖かった。皆がヨハネは本当に預言者だと思っていたからである。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスは言われた。それなら、何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。